ターシーのジョグラジ。
10月15日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠志が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠志と
アシスタントのベッチです。この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けします。本日は前半のトークテーマは今週のジョギング報告、そして後半は、第6回首里ウォーキングを行いましたのでその報告を行いたいと思います、はい、というわけでね、今日だいぶ来るとき涼しかったですね。
涼しかったですね。やっぱりこれ台風の影響なんですかね。
そうなんですかね。
まあ大変でしたね、この台風19号、
びっくりでしたね。ちょっともう
すごい被害ですね。川は氾濫するわ、土砂崩れが起こったり、もう大変な台風でしたね。
しかもね、この間の台風で被害を受けた千葉とかにも向けていっちゃうもんだから、もうやめてくれっていう感じでしたよね、はい。
まあでも本当にこういう台風が頻発してるというかね、なんだろうななんて思いながら見てました、
ね。
はい、
本当にね、最近災害が多いですからね。
まあ、でもまあなんかあのね、時速が途中から速くなって、あれがもうちょっとこうなんていうか遅くなってると、まあ、被害がもっと拡大してただろうなと思うんですよ ね、
そうですよね。
沖縄の場合、沖縄に来る台風って大体時速10キロとか15キロとか、このちょっと停滞しちゃうと、まあなんていうのかな、被害がこう結構大きくなってしまって、まあ、今回その、ね、夜中に列島縦断したっていうことなんですけども、まあ、あの25キロの速さでもこれだけ の、 あの被害が多かったということは多分この大きかったんでしょうね。
本当にね、
本当にもう被害に遭われた方に運命を申し上げますし、なんか早く復旧してほしいなと思いますね。
本当そうですよね、もういろんなところでも災害が起きて直す暇なくまた次の災害っていう感じなのでね、なんかね、早くちょっと平和になってほしいですね。
そうですね、はい、
はい。でここでツイキャスの方コメントいきましょう、はい。ランリーレンさんから、辻吉成さん、さくらあやねさんそっくりなベッチさんハイサイということ
で、辻吉成さん言ってくれる方ですね、
元スイッチブレードですということで、
はい、
はい、お名前が変わったんですね。ランリーレンさんに変わったみたいですね。はい、
い
つもメッセージありがとうございます。
ございます。
私さくらあやねさんがわからないのでちょっと後で調べますというわけで、はい、ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけで前半はですね、今週のジョギング報告ということで、タシさん今週はどんなところを走られましたか。
たまたま昨日ですね、
はい、
宮古島に行ってきたんですよ。
宮古島へ、
はい。でまあ、宮古島ってね、山がなくて、
はい、
大きな川がなくて、で、まあ、だからこう海が綺麗ってね、こう紹介されることが多いんですけど、本当に海が綺麗だなと思うん
ですよね。綺麗ですよね、
でやっぱり私今回3カ所ぐらい砂浜こうちょっとあの見学、砂浜見学に行ったんですけどもやっぱりこの砂浜興奮しますね。
興奮しますか砂浜、
はい、はい。やっぱりこの砂の柔らかさと、なんていうのかな、心地よさと、 あれ興奮しますねなんか2回目ですけど、
もうターシーさんはもうね、砂浜ジョグ、砂浜ウォーキングにハマってしまい、
はい、
こうやってもう砂浜感じることによってね、
はい、
うん、
なんでやっぱりその本島と違ってっていうか、あんなにきめ細やかで、いわゆるパウダースノーっていうんですけど、はい、本当にパウダースノーで、気持ちいいですよ。
あ、じゃあ結構足に優しいんですね。
優しいですね。家族と行ったんですけども、
はい、
10分ぐらいの時間があったから、
うん、
もう家族を置いてついジョグしてしまいましたよ
10分間の短いジョグを入れちゃいたいぐらい走りたくなる砂浜だったんですね。
走らないともったいないなと思って
で、
ところどころでもこのね、はい、ちょこっと立ち寄っただけなんですけども、
うんうんうん、
ちょこっと走ったりとかね、
うーん、
やっぱまあ、前にも言ったその伊良部島なのかな、こう戸口の浜っていう、
はい、
こう有名なあのビーチがあるんですけども、うんうん、まあ、そこでまあ1キロ歩いたんですけど、なんか子供息子がそのなんかその世界で美しい海ランキングに、うん、宮古でなんか2つぐらい入ってるんですね、ビーチが、まあ、ビーチなのか海なのかちょっと定かじゃないんですけども、1番目はその与那覇前浜ビーチって、うんうん、あのトライアスロンがスタートするビーチなんですよ、うん、ここなんかこう砂浜が結構長いんですよ、何キロって書いてあったかな、
うん、
でもう一つは砂山ビーチって、
うんうんうん、
本当にこの砂のこう山を降りていってビーチに降りていくところなんですけども、両方ともこう、うん、やっぱ心地よかったですね。
そうなんですね、
ビーチの美しさというよりかは、うん、やっぱりこの足の裏の心地よさというか、うん、でなんか息子なんかも連れて行ったらもうなんか大はしゃぎで、
うん、
なんかその辺の子供を見ても大はしゃぎで、やっぱりこの子供を興奮させるというか、
うん、
まあ、子供みたいな大人も興奮させるというようなあのビーチで歩きました。ジョグですね、
うん、
でここは1キロぐらいで、まあ、ここはこういう感じで前からこの、ね、うん、ビーチジョグについてお話してるんだけども、やっぱり宮古って結構奥深いなと、はい、
じゃあちょっとがっつり走ってみたかったなっていう気持ちもありつつっていう感じですかね。
で、うん、その、まあ、昨日の朝は本当はその綺麗な浜で走ろうと思ったんですけど、
うん、
雨が降って小雨がパラッパラ降ってたの で、
ね、
ちょっとやめて、
うん、
その宮古島のその伊良部大橋の近くにトゥリバー地区っていうですね、
うんうん、
どういうトゥリバーがどういう意味か分かんないんですけども、はい、埋め立て地域あるんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
でそこをもう本当に何にもないだだっ広い広場があって、
うんうん、
まあ、ここ、うん、後々こう開発の予定なんですけれども、うん、この周りをぐるぐる回ったんですね。
うん、
ところがこう風がきつくて雨もきつくて、すごいところだなと思って、何ができるんだろうと、何ができても風と雨は海風が大変だろうと思ってですね、はい、ここにちょっと心配をしてしまいましたね。
うーん、
この、まあ、一角、まあ、おそらく、うん、ちょっとググってみたら、まあ、もうビーチはできてるんですよ、うんうん、ここに人工ビーチができて、
はい、
人工ビーチっているのかなと思うくらいなんですけど、まあ、人工ビーチができてて、うん、でその後ろに大きい広大な土地が原っぱみたいになってるんですけど、
うん、
なんかこう沖縄の美浜、北谷の美浜地区みたいな、
うん、
ああいうこうショッピングモールだとか、
うん、
そういうお店が入ったりするような街になるんじゃないかなって言ってましたね。
あ、そうなんですね、うん、じゃあ結構宮古もまだまだ変わっていくんですね。
いや、もう本当に変わってますよね。
はい、本当に私移住してから初めて宮古に行ったんですけど、一回あの時はまだまだなんか自然いっぱいのっていう建物も、うん、そんなにたくさん建ってる感じではなく、
いや、もうすごいいろんなもう建物がバンバンバンバン建ってて、
ね、そうそうそう、今年のなんか頭とかに宮古行った時はもう本当に建物がどんどん建設中っていう感じで、すごかったですね。
まあ、そういう意味ではちょっと、まあ、あと何年かすると宮古も変わるんだろうななんていうのを想像しながら走りました、
う
ん、
ね、
はい、
このね、足に優しいビーチはそのままでずっと残ってくれたら、
そこだけはなんかそのままにしてほしいですね、うん、もう勝手なお願いですけど、はい、
でもね、大人の足でもね、この安全っていうのを確認したら、お子さんとかもね、
う
ん、遊ばせやすいですよね。
そうそうそう、 やっぱちょっとところどころ木がね落ちてたりとかするんですけども、うん、 その足を怪我するようなものとかがあんまりないんでね、安心してきますよね。
やっぱりビーチによってはね、結構危ないもの落ちてたりとかして、足の裏ちょっと怪我しちゃってって気づかないうちにっていうことありますからね、
はい、そういう意味では宮古はビーチジョグの天国、楽園ですね。楽園です。最近ちょっと今読んでる本が楽園って書いてあったから、ビーチジョグの楽園。
じゃあビーチジョグの本出すならもうそのタイトルでいきましょう。
そうそうそうそう。
じゃあランキング的には今どうですか、砂浜ジョグランキングとしては。
トップだよね、この戸口の浜とか、あとこの与那覇前浜ビーチとか。砂浜ビーチはちょっと傾斜があって、あんまりこうこのビーチの部分がそんなにこう大きく広くないんで、海の景色だとかは多分、海の綺麗さでいうと多分綺麗だと思うんですけども、ちょっと傾斜があって、こうジョギングするにはちょっと、狭いかなって感じするんですけども。
あ、そうなんですね。
この2つは、グッドです、ベストですね。
あ、そうなんですね、はい、なんかこう離島の方がやっぱり足に優しいビーチが多いんですかね。
やっぱ
り、
別にその、先日お話しした西原のビーチだとか、波の上のビーチとかをこう否定してるわけじゃないし、批判してるわけじゃないんだけども、やっぱりそのなんかこう砂浜に漂着する 砂のこう、きめ細やかさとっていう点ではちょっと違いますよね。
あ、そうなんですね。
のきめ細やかさは、
ちょっとね、これからもジョグラジではね、いろんな砂浜に行ってターシーさんが、
星をつけたいですね。
はい、足の裏で調査していきますので、なんかね、おすすめの離島のビーチとかあったらね、皆さんぜひ教えていただけたらなと思います。ジョグラジスポンサーさんからのお知らせです。那覇セントラルホテルは1974年開業、1998年には天然温泉立花立花湯を併設、沖縄では数少ない天然温泉をご利用できるホテルです。全体では190の客室のほか、那覇うまいところ国部亭、ちむどんカフェ、キーメスチャー、カフェラウンジ、ブランブルーなどレストラン、泊まるによし、食べるによしのホテルです。お問い合わせは098-862-6070、 ホームページは nahacen.com、 NAHACEN をご確認ください。ご来館をお待ちしております。続いて4月16日に那覇市久米にオープン、お好み鉄板ガルボ。本場大阪の味を再現するため、お好み焼きや焼きそばに使用するベースのソースや麺は大阪より直送しております。イカ、カス、スジ入りでボリューム満載のガルボ焼きやトンペイ焼き、その他鉄板焼きメニューも充実しています。場所は雲路交差点から那覇商業高校に向かって最初の十字路を左に曲がったところにあります。ボンジリア本店の向かいの地下1階となっております。ターシーのジョグラジを聞いたでドリンク1杯無料です。ご来館をお待ちしております。わけで後半はですね、第6回首里ウォーキングということでね、
6回目にも なったんですね。
そうただ先月がね、第6回目だったはずなんですけれども、台風が来てしまって、意外と強い台風だったっていうことでね。
そう、あれやってたら結構大変でしたね。
大変なことになってましたね。
批判を浴びてましたね
というか私も多分行かなかったですね。
モノレールが止まってましたから、大丈夫です、
で、今月が第6回ということでね、また台風が近づいてどうなんだろうってなったんですけれども、今回の台風は、
今回は行けるだろうと思ってね、
沖縄の方には来なかったので、ちょっと開催をしたんですけれども、すごい初めての、首里ウォーキング、あまり汗をかかないウォーキングだったと思うんですけれども、
涼しかったですよね。
本当にね、多分台風の影響かなと思うんですけれども、
でもあの後、ちょっとお昼頃からちょっと暑かったんで、 あの時間で良かったかなと思いますね。
本当にそうですよね。だから初めてこんなに涼しくウォーキングしたなと思いながら、はい、6回目にして、
はい、今回もね、今回はこの首里崎山町というね、はい、まあ、前回もご案内しましたけれども、うん、まあ、コース的にはぐるりと 3.4キロ、
3.4 キロ
ですね、うん、1時間ぐらいの、うん、まあ、時間でしたけれども、
はい、
はい、どうでしたか。
いやー、なんかあれですね、久々のなんかアップダウンがある。
あ、はい、そっか、うん、まあ、今回はそのアップダウンあるよということでね、
うん、
お伝えしてましたので、
本当にあの歩いた後もお昼ぐらいも眠気に襲われて、
あ、そうか
お昼眠気と戦ってましたね。
あ、そんだけ、うん、アップダウンあったんだな。まあ、普段ね、はい、私結構生活している地域なんで、
大志さん首里にお住まいなのでね、うん、すごいもう
その辺はよく歩いてるからまあ、タッタッタッタッという感じで、
うん、
あのスタスタスタスタ歩いてましたけれども、まあ、私事ながら、あさってちょっととあるところでお話、うんうん、その歴史研究家としてね、 お話をすることになってて、
はい、
そのネタをちょっと探すような感じで僕は歩いてました。
あ、そうだったんですね、
はい、
うん、
特に、まあ、僕はちょっとその首里古地図って前から話してますけど、はい、この首里古地図でも、
うん、
まあ、広い道路ね、今回その随泉酒造の前の道っていうのは崎山馬場通りっていうんですけども、
うんうん、
あの競馬を、まあ、琉球競馬をやってた通りなんですけど、はい、ああいうところは広いわけなんですよね、
うん、
ところが本当にこう人一人がすれ違うぐらいの小さな道があって、うん、ね、まあ、道路が続いてるんだろうと思って進んでいったら、
うん、
もう人しか通れないみたいな、ね、軽自動車も通れないみたいな、
うん、
あそこが僕は好きで、
うんうん、
こう道が細くなっていく、あれを見るとやっぱりまた興奮しますね、
うん、
この
あ、そうですね、
この道幅同じなんだろうみたいな、うん、ねえ、だからそのど、まあ、今回もやっぱりその徹底的にその首里古地図に書かれたこう道路を、
うん、
まあ、できるだけ歩こうというふうに意識づけたんですけどもね、はい、もうちょっと天気が良かったらこうその崎山公園の上の東屋からとこう綺麗なね、街が見えたんですけれども、
いや、でも曇りでも結構眺め良かったですね、崎山公園、
はい、崎山公園は本当ね、もうおすすめっていうか、あんまり来られてちょっと地域周辺の皆さんも困ってますので、こそっと来てほしいなと思って、
こっそりこっそり、
はい
はい、
朝とかそうですね昼間ぐらいに来てくれれば、
うん、あ、じゃあ結構夜夜景見に来る方が多いんですかね。
夜景スポットでね。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、いい場所ですよね、
本当にね、夜も見てみたいなって思うぐらい、ね、
は
い
は
い、
夜はもう本当にもう街がこうわーって夜景が広がるところなので、ここすごく綺麗ですよね。あと夕日とかが落ちてから、ね、あれは結構 ね、 いいですね、はい、
朝もでも爽やかな感じで
朝は、ね、
うんうん、いいかなと思うので、
朝はその、うん、まあ、東から、まあ、あの日が昇るんですけども、うん、ちょうどなんか日が昇るところは見れないんですよ、
うんうんうん、
ところがこの朝行くとだんだんそのなんていうのかな、日が昇ってくるから、
うん、
このその日陰から日向になんかこう光が当たっていく姿が見えるわけなんですよ。
あ、はいはいはい、
あれがちょっと好きですね。
うん、
だんだんだんだんこうなんか光が、あ、太陽が昇っていくとちょっと街がちょっと明るくなっていくっていうか、ああいうことを体感の経験というか、
うん、
沖縄でも体感できる場所かなーなんて思いますよね。
だからこの間その首里ウォーキングで行った時も結構曇ってたので、
はい、
雲と雲の隙間から光が差し込むと本当に一部の建物だけパーッとピカッと光ってっていう雲の流れが見えて、すごくね眺めが綺麗だなと思ったので、
はい、
首里ウォーキングされる方ね、ぜひ、
はい
はい、崎山町の方に行ってみてもいいかなと、
はい、
うん、
ぜひぜひウォーキングにぜひ、
うん、
ある、まあ、そのちょっと車通り激しい多いところはあるんですけれども、うん、ちょっと小道を入って、まあ、これなかなか小道を入って目的地にたどり着くって相当な あの地元通というか、
うん、
地元に通じた人でしか多分あのたどり着けないと思うんですけど、でも、まあ、あの迷ってもいいからこう、ね、
うん、
あの小道をこう歩くっていうのにぜひあのおすすめですね。
でも本当に今回も私あのターシーさんについていかないと
どこに行ってるか分からないでしょ。
結構もう最初からもうここどこだろう状態でついていってるので、うん、
いやもうここどこでしょうみたいな場所に連れて行ってるんです
もうすぐもうスタートしてすぐ小道にターシーさん入っていかれるんで、
はいはいはい、
もう分かんないですね、
はい、う
ん、
もうその小道通なので
、
ね、だからまあまあ、首里ってねやっぱり首里城観光に行く方が多くて、うん、首里駅から直接首里城、首里城から直接、うん、まあ、首里駅からまた、あ、首里駅からまたどっか那覇の町に降りていくとか、
そうですね、う
ん、でもレンタカーだったらぴょーっと首里城周辺に行って帰るんだけど、うん、本当はやっぱ歩いてほしいなと思いますね、
うんうん、歩いた方がやっぱりね首里のこう歴史を感じる街並みっていうのを体感できるかなと思うの で、ねはい、時間ある方はぜひね観光の際歩いてみていただきたいなと思いますね、はい、うん、私ももうだいぶ歩きましたけど、いつ歩いてもね、はい、やっぱりいいですね、
はい、
うん、
まあ、だからねもうちょっとあの首里を感じれる場所まだちょっとまだ紹介してないところが
まだまだあるんですね、
はい、
すごい、
あるので、
うん、
ぜひまたご紹介したいと思ってます、
ね、はい、今回はねでも酒造所、はい、青森の酒造所のあたりも回ったので、
あ、うん、ちょっと青森のねこう麹のふわっとこういう匂いが、
うん、そうそうそう、少し香りもしたりとかして、はいはい、なんかね香りも楽しみながらウォーキングできるっていうのが首里の面白いところかなとも思うので、うん、
あ
うでね、うん、
まあでも残念ながらもう首里もあのお酒の町、首里三家っていうところは、
うん、
お酒の町で有名だったんですけども、うん、一箇所しかなくなって、
うん、
ああいう、こう雰囲気が残ってるのはあそこしかないからもう残念だなと思いつつも、
うん、
やっぱあそこはちょっとぜひ歩いてほしいですよね。
いやもうぜひ行った方も歩いてほしいですね。歩いて本当に街並みを見ながらこの香りを楽しんでっていうのをね、はい、おすすめしたいなと思います、
はい
はい、またね首里ウォーキングの方第7回はまた来月 ね、
来月ね
行いますので、はい、おそらく第3週じゃないかなと思いますので、
第3週ですね、
はい、はい、ぜひぜひ興味のある方は参加してみてください。というわけであっという間に今週もそろそろエンディングのお時間となっております、
はい、
ツイキャスの方コメントいただいておりますのでご紹介します、ランリーレンさんから、アイオブザタイガーを流しながらランニングもいいねということが来てます。
ロッキーですね、うん、ベッチ知ってる、
わかんないです、後でこれもググります、
はい、ロッキーですよ、
ロッキーなんですね、はい、はい、武蔵さんからベッチさん、ターシーさんこんにちは、
こんにちは、
来てます、今週もありがとうございます、
はい、
この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けしました。さて次回のターシーのジョブラジは10月22日火曜日収録放送でお届けします、
はい、
午後4時からゲストに焼き鳥バンドさんをお迎えしてお届けしたいと思います。
聞いたことはないかもしれないけど、
はい、
謎のバンド、
うん、
なんですかね。
私は別の番組で、
なるほど、
焼き鳥バンドさんの方の番組にお招きされて、はい、それです
ごい興味ありますね、
ね、どんなバンドなのかっていうのをちょっと楽しみにしながら、はい、焼き鳥バンドさんとちょっとねジョギングを絡めながら
絡められたらいいですけども、
はいはい、トークができたらなと思っておりますので、はい、ぜひぜひお楽しみにされてください、はい、私たちも、ね、この後収録なので、ね、
あ、そうですね、はい、楽しみに、
もうどんな内容になるかまだ今の段階で分かっておりませんので、
まあ、その場その場で、はい、
はい、
やっていきましょう、
はいはい、というわけで10月22日火曜日午後4時からお届けしたいと思います。お楽しみに、はい
はいはい、パーソナリティのたしこと上里忠と
アシスタントのベッチでした。また来週。